ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川翔です。
石崎優斗です。
ためになる健康のためスポキャス TV、 この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日何月何日か知ってますか？予定通りに配信されてればです。
何日ですか？
11月の11日です。
ポッキー、
これポッキーの日なんですか？
ポッキーの日でしょ。
普通、まあ、チョコかストロベリーとかじゃないですか、
はいはいはい、
記憶違うかもしれないね、うん、あの水色のポッキーが期間限定であって、
そんなのありました。
例えばアイスの実とかも、
うん、なんかありそう。
なんか期間限定の色あるじゃないですか、
うんうん、
なんかそういう期間限定もので好きなものってあります？
キノコの砂糖とか糖、はいはい、僕はタケノコ派なんですよ。
キノコじゃなくてね。
キノコじゃなくて、でも今、はい、キノコの、はい、チョコレートじゃないところの、うんうんうん、あれだけの、
あ、そのザクザクなところ、
そう、あれだけ売ってんですよ。ココア味とか、ね、チョコじゃない、
ね、
何の部分、
スナックだけの方ですよね。
そうそうそう、はい、キノコのここの棒の部分、
棒の部分ね。柿の種もね、あのピーナッツなしとかありますしね、
うん、柿のピーナッツなし、
そうそうそう、すいません、オープニングちょっと長々となってしまいましたけども今月のゲストはですね、
はい、
ピーナッツといえばお豆、
お豆、
お豆のですね、うん、ね、話たくさん聞かせていただいています。株式会社ココ豆の、代表しのぎリサさんにお話伺っています、
はい、
今回第2回目です。それではどうぞ。
お豆、やっぱりそうするとしのぎさんの活動のようにそのお豆をこうやってあのフューチャーしていく中で、うん、そのお豆の本来のその栄養価とか、うん、お豆がどれだけあの優れているかっていうところを伝えていくっていうことが大事だなって思ったんですよ。最近 SNS とかでこういう言葉聞くんですよ。在来種、
うんうんうん、
で在来種っていうのが、うん、お豆もあるのかなって思ったんですけど、
はい、
そういったとこちょっと知りたいなと思って。
なるほど、はい、私が扱っているのが在来種なんですよ。その土地の品種改良されていないものなので、でお豆って種そのものなので、お豆を植えたらお豆ができるので。
あ、そっか、
そっか、知らないです、
ね、
はい、
そっか、
はい、
お豆を植えたらお豆から発芽するわけ
だ。
そっか、そっか、そっか、
そうなんです昔から自然の流れで種がこう繋いできたっていうところが在来種の、うん、あのすごくいいところだし、うん、本来の自然そのものの素材として日本が誇るじゃないですけど、大きく言うと、う
ん、ああ、なるほど
ですね、
はい、ジャックと豆抜きじゃないですけど、うん、豆植えたら確かに、
確かに久々に思い出しました 音声では忘れて
たそうですね、そういったことを聞くと、うん、豆って面白いなって思いますよ。
確かに豆知識とかも言いますし、
ね、豆知識、
豆知識じゃないけど、でも僕先ほどね、やっぱり今ちょっと反省したのが、ここにあるのは大豆でって言っちゃいましたけど、うん、もうこっから基本から叩き直していただきたいんですけど、つまり、うん、お豆の中には大豆もあるけど、うん、それ以外の豆もあるし、うん、大豆だけでもものすごい種類あるとか、そんな感じなんですか？
はい、う
ん、
大きく分けると大豆系とインゲン系のお豆に分かれると思うんですけど、インゲン系はどっちかというとホクホクしてる、
なるほど、
はい、お豆で、金時豆とかもそうですし、そこら辺がインゲン系ですね、うん、大豆は皆さんが知ってる木大豆が納豆とかお豆腐とかで
一番、
そうですね、はいはい、今日お持ちしてる中で青大豆、
うん、
青大豆って色が青と緑なんですけど、はい、一見枝豆っぽく見えるんですけど、うん、枝豆は天日干しをする前の木大豆なので、はい、青大豆は天日干しをしても青いまんま、
うん、
はい、なので同じ形をはしてるんですけども、ちょっと成分が違くって、うん、脂質が低くて、でその分甘みをすごく感じるお豆なので、うん、お子さんが食べるのにすごく向いているし、うん、お豆初心者の人が枝豆だったらいつも食べるんだよねっていう人に対しては、うん、青大豆の蒸し豆をめちゃめちゃ、うん、今は推してま す,
いいです、ね
はい、
今少し栄養価栄養素の話も出てきましたけど、当たり前ですけど、そのお豆の栄養価栄養素も大事だけど、その前にある今のバックグラウンドのね、うんうん、そこをやっぱりまず一番大事にされてると思うんですけど、
はい、
その上でやっぱりね、お豆に馴染みない方とか、うんうん、まあ、僕は逆に大豆製品大好きなんで興味はあるんですけど、改めて栄養価的なところでお豆っていうのはどういうことが期待できるんですか？例えばタンパク質が豊富とかイメージありますけど。
そうですね、タンパク質がやっぱり一番多い、うん、いいっていうところが特徴だ と思うんですけれども、うん、調理法によって食物繊維の量が変わるっていうのを調理をしながら、やりながら勉強しているところなんですけど、うん、その中で水溶性食物繊維の量が茹でたお豆よりも蒸したお豆の方が水溶性食物繊維の量が多いとされていて、実際調理をしてても、うん、茹でたお豆より蒸したお豆の方が味が濃いんですよ。なので、味でも確認はできるし、まあ、栄養素的にも調理法によって、うん、そういう風に変わる面白さっていうのはあります、う
ん、枝豆ってあれ茹でてる蒸してる、
いろいろですね、蒸してる方もいらっしゃいますし、うん、茹でてる方
今の話人でも蒸した枝豆の方が
蒸した方がいいと思います。
枝豆ね、結構飯、
枝豆はねビールのね、はい、おつまみでね、はい、いいですからね、うん、確認ですけど枝豆が大豆、
わかる、もうそっから聞きたくなりますよ、ね、
大豆、枝豆っていうと結構知らない人多いんですよ、
うん、
それ自体が
わかる、
いや見てる人はいろんなこと知ってるよと思うかもしれないですけど、えって思う人もいるんですよ、中には。僕はそれを知った時に枝豆食べてればいいのかなとか、うん、単純に思っちゃったんですけど、うん、やっぱ大豆になる意味があるし、うん、蒸すことによってまた違った面白さがたくさん出てくるってことですよね、うん、お豆っていうのは。
でもそのね、フムスとかもね、あれひよこ豆入ってたりとかするし、はい、そう、ひよこ豆とかレンズ豆でしたっけ、はい、なんかいろんな豆まだありますよね、
フムスって何ですか、
フムスってなんて説明した
の、中東のお豆を潰してスパイスとちょっと混ぜてクラッカーとかにピュッてつけて
食べる、ペーストペースト、
はい、ペーストなんですけど、
いやいやいや、横浜にねトルコ料理の美味しい店
トルコ料理
ぜひ本当にそこで、
いや行きたいです、行きたいです、
感動したんですけど、
トルコ料理です、は
い、プラスそこにねピンクペッパーとかがちょっと乗ってるとすごい美味しい、
うん、ああそうなんですね、
はい、主流がひよこ豆なんですけども、うん、まあ、ひよこ豆って実は日本では作られてなくて、
あそう、
はい、日本の土壌に合ってないので、
あ先ほどの話ですね、
あ、
は
い、そういうのがあるんだ、
はいはい、でも、ひよこ豆じゃなくても今日お持ちしている中で、はい、くるみ豆っていうお豆はめちゃくちゃフムスに合うので、はい、
あじゃあそっちで作ってみよう
かな、はい、日本のお豆でも全然代用はできます、
うん、なるほど、ココ豆名前もですけど事業内容も非常にユニークだなと思ったんですけど、いわゆる同業他社とかってそもそもいるのかなとか、うん、あとその中で、うん、まあもう唯一無二な感じはするんですけど、いわゆるココ豆のユニークさというか、うんうん、そういったものってどういうところですかね。
そうですね、まあ、同業他社というか私には豆師匠がいまして、
豆師匠、
はい、
豆師匠
やっぱり豆な方なんですか、
はい、
ごめんなさい、豆って結構言葉で使いますね、すいません、どうぞ。
豆師匠はですね、それこそ日本のお豆に限らず、うん、世界のお豆も興味があって、1年に2ヶ月ぐらいは海外に豆ハントをしに行ってしまうぐらいお豆が好きな方なんですけれども、その方は全世界のお豆が好きで、その方は北海道で生まれて、お父様がお豆の問屋さんをやられていた関係でお豆の事業に入られてるんですけども、そういった活動をされてる中で、その方もやっぱり農家さんとやり取りをしてて、お豆農家のその衰退っていうのを何とかしたいっていうので、師匠はそれこそ料理教室をやったりとか、そういう形で発信をされてる方なんですけれども、はい、うん、私はどちらかというとやっぱ子供に豆を伝えたいっていうところがあるので、うん、はい、そこがちょっと師匠との動きとは違うかなっていうのと、うんうん、あとさっき言った農家さんが作るモチベーションというか、作りたくなるようなってなった時に、うん、豆でやっぱり商品企画をしたいって思ったんですよ、うんうん、それを食べる人にとって身近にあってで日々食べたくなるような仕掛けをすることで、うん、結果農家さんもたくさん作るきっかけになるかなと思っていて、まあ、そこが私と師匠の動きの違いというか、うん、豆が好きっていう根本は変わらずだし、うん、お豆の会社を立ち上げてまだ1年なんですけども、はい、やろうと思ったのもやっぱり師匠との出会いがきっかけで、うん、会ったその日に私豆やりたいってすごい思ったんですよ、豆やりたいと思って師匠に豆やりたいですって言ったら、じゃあ来週サロンおいでよって言って、1週間後のサロンでじゃあどうやって仕入れしましょうかみたいな、もうすごいポンポン話が進んでいて、やるべくしてやってるし、うん、出会うべくして出会ってるっていう感じで、うん、私は今豆屋をやらせていただいているっていうのがあります、はい、
プロフィールも拝見してね、国産農薬化学肥料不使用、お豆の量り売り販売、豆カフェ、マルシェなどイベント企画運営ってありますけど、お豆を量り売りするっていう、はい、このこだわりは何かあるんですかね。
そうですね、私は豆をただ仕入れてるだけではなくて、うん、実際現地に行って てお豆がどういうふうに育ってるかっていうことと、うん、まあ、農家さんの苦労だったりとか課題だったりとかっていうのをコミュニケーションを取りながら販売させていただいているんですけども、はい、どの農家さんにお会いしても、まあ、特に農薬不使用で苦労して作られている方の話題の中で地球環境の問題のお話は必ずと言って出るし、気候変動のお話もやっぱりこの20年ですごく変わって危機感を感じてるっていうのをたくさんお話を聞いて勉強させていただいて、なんとなく分かってはいたけど何もしてなかった現状からこういうお豆を取り扱いさせていただくにあたって、私が少しでもできることが何なのかってなった時に、対面で販売するものに関してはパッケージレスが実現できるんじゃないかなと思って、昔の人はやっぱり量り売りだったじゃないですか、豆に関してはそれはできるなと思ったし、今となってはこのスタイルが私の中では可愛いなと思ったんですよ、
まあ、逆に新しさもありますね、
はい、可愛いと思ってもらって豆に興味を持ってもらうでもいいなと思ったので、私の販売スタイルはもう量り売りしようというふうに決めました、
いいですね。
この日本のねお豆ってやっぱ多分素晴らしいと思うので、それを逆に海外の人にも味わってほしいとか展開したいみたいな、やっぱそういうのも考えられてるんですか。
そうですね、まずは日本が
まずね、
はい、メインなんですけども、はい、日本の食材って豆に限らず、それこそ米とか豆とか、すごい誇れる、
本当ですよね、
食材だと思ってるので、これはもう海外に向けて発信できるし、もっと広がったらいいなっていうのはすごく思います、
いろいろねお話が上がってきてイメージも湧いてきましたけど、でもちょっとなんかお豆美味しそうだなっていう風にね
感じますよね。
ちょっとこの収録時間的にもお腹空いてきて、
もう、とりあえず、掴んで食べてみ
て。そんなこともできないのかもしれないのでね、この後ね、ちょっとこう、お豆のね、はい、どんな思いなのかとか、お豆をどう美味しく食べられるのかね、そのあたりもちょっとしのぎさんにお話伺いたいと思います。
はい。
さあ、エンディングのお時間ですが、今回の第2回で出てきたかわかりませんが、まあまあ出てこなかった第3から予告でもいいと思いますけど、しのぎさんのそのバックグラウンドの時にね、やっぱりなぜこの道に入ったのかっていう時に、私お豆やる、お豆やりたいっていうそのね、お豆の師匠に言って、すごいっすよね、豆をやるっていう言葉って聞いたことないけど、彼女が言うとすごく自然でしたよね、
なんか豆になんか雷落とされたんでしょうね、何かね、ケーンと来るものがもうこれだっていう、
そうそうそう、
海岸があったんでしょうね。
だからやっぱりさっきもね、僕らも収録を話してましたけど、やっぱり何か人生でね、こうやっぱ雷にいい意味で、まあこれ例えですけど、打たれるというか、全てをこう、まあある意味投げ打ってでもやってみたいってことと出会えるってのは本当に幸せですよね。
そうですね。でもお話の中でね、まだその豆をこうやって広げていくお仕事をされて1年っておっしゃってたんですけど、やっぱ1年なのにそんな感じしなかった。1
年間ないですよね。
だからもう相当本気なんだなって、あれほどなんかお豆の愛情っていうか、
本当
感じることないですね。
その本気なんだけど、当たり前だけど、人にみんなにちょっと圧を与えるような本気じゃなくて、まあ、本当にというかこの方はお豆愛してるんだなっていうのが、あらゆるところから、そのね、今後出てくる実食のコーナーだったりとか、まあそういったところだったり、あと最後に後片付けされてる時とかも、なんか本当に一つ、あ、もうお豆好きなんだなっていう感じが漂ってますよね。
そうですよね。ただお豆のことから派生するいろんな社会問題的なこともね、考えてね。
そう。だから逆にお豆から派生しているから、その社会問題も社会問題っていう、ある意味、まあ僕だけかもしれないですけど、絶対必要なんだけど、すごくちょっと遠く感じちゃうみたいなところがあるんですけど、彼女がやっぱお豆から繋がってるから、すごくなんか繋がってるなっていう感じが。しました。
学びがありました。
はい。なので、はい、ぜひ、ね、次回以降もそんな、彼女のインタビュー楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
ということでスポキャスTV、今週もお届けしてきました。また次回お目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。